イエス様の皆を褒めたたえます。こんばんは。聖書一箇所開きます。使徒の働き16章、もう皆さんご存知のところですね。25節、ちょっとすいません、なんか眼鏡、ちょっと眼鏡をかけるとかえって見えないっていう変な現象が起こってきてて、ちょっと変な目つきしたらすいません、失礼かもしれませんけどお許しください。25節、16章25節、私第2版なんで240ページ、3版の方は、もっと後ろだと思います。使徒の働き16章の25節お読みします。よくご存知の言葉です。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。今日はこのところからですね、いつも皆さんがよく聞いているというよりも、ちょっと示されたことを分かち合いたいというふうに思います。それではお祈りします。天のお父様、この時にあなたがパウロ牧師を導いてくださって、聖火を持てるこの恵みを本当に心からありがとうございます。聖霊様、御言葉を通して今聞こうとしております。どうぞ必要な事柄を語ってくださり、備えさせてくださり、どうぞさらにあなたが用意されている祝福のすべてを受け取って、それぞれの地に帰っていくことができるようにとどめ導いてください。語るこの者にへりくだり与え、聞く私たちにへりくだり与え、神の言葉によって私の信仰を養って、約束された100倍60倍30倍の実を具体的に見ていくことができるようにとどめ導いてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まず主に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。改めてこんばんは。インターネットの皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。この使徒の16章はですね、とても有名なところなんですけれども、説教に入る前にちょっとだけ初めて言いました。あ、聞いた、めないですね。舞台でやるときはですね、恥ずかしいって気持ちをちょっと持ってたらもうアウトです。だからやるなら恥ずかしいって気持ちを捨ててください。それと舞台に出たときは、舞台は遠くから見てたら、こう小さく演技したらわけわかんないですね。派手なくらい大きく演技したら、やっと客席から見て普通に見えるんですよね。それが実は演劇した人はみんな知ってると思いますけど。だからやるなら、主のために喜んでもう恥を捨てて、本当にオーバーアクションで失敗しても笑われても、それも逆に笑顔に変えてしまうぐらい思いっきりする。そうじゃなったら中途半端にしないってことですよね。その方がいいんじゃないかなってね、なんか思いました。今までほとんど口出してないんですけど、なんかちょっと本気にならんといかんなと思ってきたんですね。よろしくお願いします。それで聖書に戻ります。使徒の働き16章の25節ですけれども、ここは皆さんよくご存知のパウロとシラスが神様を賛美して感謝をしたら逆転したところなんですけども、2つ書いてあるんですね。ちょっとこれは示されて分かち合うことですからね。説教というよりも神に祈りつつ賛美の歌を歌ったって書いてあるんですね。だから神に祈ったことと賛美の歌を歌った、この2つをしてるんですね。だから彼らはこの神に祈ったことと賛美で歌を歌った。賛美はまさに賛美し礼拝したんだと思いますけども、この神に祈ったというのは書いてないから、何を祈ってたかは分かりません。おそらく、ここからはおそらくです、あくまでおそらく、おそらくね、一つは感謝をしたと思うんですね。捕まったことを感謝し、そして鞭打たれたことを感謝し、その時、少なくともその時は見た目には助けがないことを感謝し、でその上で、しかし神様には何でもできるから、まあ、素直に助けてくださいって祈ったと思うんですね。もしかしたら暗当たりもしたかもしれないと思うんですね。でこれ考えてみたら、感謝とか求めとか、まあ、もしかしたら暗当たりも最初にしたかもしれませんけど、そして賛美の歌を歌うっていうのは、私たちがディボーションとか蒼天とか、まあ、寝る前にも寄っている人はその寝る前とかに毎日やっていることと一緒なんですよね。で私はですね、このパウロとシラスはこの牢屋にいられて真夜中に、本当にこう普通なら絶望するときに、そこで神様をあえて賛美して礼拝した、すごいなっていうふうに思ったんですけど、なんかふっと思ったのはですね、パウロとシラスにとってはこの日もいつもと同じように牢屋にいられて、もう随分遅くなったけど、もしかしたらですよ、夜のディボーションをしてたのかもしれない。そうでなかったとしても、彼らにとってはいつも祈ってる、その祈りの生活が身についている、その一環の流れの中で、この日も神様に賛美を捧げ祈っていたんじゃないのかなってことは、なんかすごくね、個人的にですよ、個人的に、そうだったと断言はしません。これはあくまで自分の示されたことだから。でもすごくそのことをなんか迫られてきたんですね。でこの時だけ特別に追い詰められたからやったんではなくて、パウロとシラスっていうのはもう祈りの生活が身についていたんです。感謝し、悔い改め感謝し、そして求める、そしてまた神様を賛美する、 今感謝と賛美の24時間連載祈祷に環境が変わってると思うんですね。全然あくまでおすすめですけどね、毎日時間決めてやってしまうと身につきます。1週間に1回だけってのもいいですけど、例えばうちだったら5時半から6時が基本的に毎日やって、それ以外にプラスアルファその担当者を決めてどっかで入れてるんですけど、この5時半から6時は毎日賛美と感謝をして、それから祈りに入るんですね。でそうするとね、逆に身につくし習慣化するんです。で祈りの習慣化はすごくいいことです。何があっても祈ることがもう習慣になって身についてしまうと、その人はどんな時でも神と交われるようになるんですね。でこれがあるかどうかは、これからの終わりの時代リバイバルの時にその神の声を聞くで決定的だと思いますし、その感謝と賛美を本当に困難な時でも捧げていくっていうのは、何度も何度も私たちは聞いてるし、証もたくさん聞いたし体験もしてると思うんですけど、これから終わりの時代にそれを本当にもう身につけて習慣的になっているならば、朝起きた時に前の日何があってもまず賛美して感謝するって、夜寝る前にはもうそれをするっていうのがもう身についていたら、必ずそれをするわけですよね。それはすごく大きな力になるし、神の栄光を見るポイントになるんですね。でパウロとシラスはこの時真夜中だったんですね。でいつも言いますが、これは聖書っていうのはすごいなと思うのは、まさに彼らの人生にとっても真夜中、時間的にも真夜中なんですけども、でももしかしたら彼らはこの日いつもやってるように背中から血が出て足かせをかけられていたけど、いつも祈ってるようにこの日も神様に祈りを捧げ、そして賛美の歌を歌っていた。そして本当に変な言い方ですけど、逆境になればなるほど、困難になればなるほど神様は深く望まれるでしょう。 これは皆さん知ってる方はアーメンと言うと思います。そういう時ほどなんかすごく主が近くに感じるじゃないですか。クリスチャンの醍醐味は試練とか困難の時ほど神が近いっていう、この時はその中でも本当に主を近く感じて、より深く神様を礼拝し、より深く主と交われたと思うんですね。そしたらこの後ご存知のように大地震が起こって、囚人が切って大地震が起こって、足かせが外れという、ね、一連の大きな奇跡、今日はもうそれ話しません。まさに大逆転が起こったんですね。で救いの実がついたんですよね。でもそれはパウロとシラスがそのことを身につけていたからだと思うんですよね。彼らにとってはそれはもう生活の一部になってたんですよね。で、もう皆さんは多くの方は立てられた牧師の方が多いんで、こういう説教をするのは失礼かもしれませんけど、もう一度私たちはね、こう毎朝毎晩こう神様と祈り賛美することがいい意味で習慣化して身についている、これが本当に身についているかどうかがすごく大きなポイントだと思います。でこれが身についている方は逆に生活の中で何があってもこれを崩さない、その度ごとに困難になればなるほど神様の語りかけが深くなります。神様の愛がものすごく近くなります。だからいつも言われている困難になる時その向こうに神様の感謝があるからって、そうだそうだとか思うんですけども、実際に困難になった時に神様と祈って交わると、その時の方が主が近い、その時の方が御言葉が迫ってくる。それは何かって言ったら、心が真剣になるからですね。でそれを身につけてさえいれば大きいんですね。で今日なんかそのことを分かち合いなさいって言われたんですね。でこれがこの時本当にそうだったかはちょっと繰り返します。分かりません。天国行ってパウロに行かないとですね、そうだよってかもしれませんし、何勝手なこと言ってって言われるかもしれませんけども、しかし少なくとも今私はすごくそれを示されたんですね。だからそれを分かち合っておきたいと思うんですね。で本当に私たちが毎日の生活の中でそれをもう身につけている方は、ね、それをさらに続き継続していく。でそれがちょっと弱くなっている方はもう一遍取り戻す。まだ身についていない方はこれからね、そのことを身につけてほしい。そして困難や試練はすごい感謝なんです。困難があるとね、人って祈るんです、真剣に。で長引くとね、毎日祈るんです。さっきですね、昨日熊本に泊まったんですね。で朝ですね、エリシャ牧師も来てくださって、でこうね言ってたらね、私ね鍵忘れたんですね、チェックアウトして渡すのフロントに。そしたらですね、福岡の集会に着いた時ですね、コスタ牧師に電話かかってきましてですね、もう一人の方が鍵忘れてますと言ってね、はあ、すいませんって、ね、もうすぐ戻せないから今日ね、このちょっとあの村上牧師持って行ってもらおうと思うんですけど、ちょっと嫌味な人でですね、1日分営業ができなくなるので速達で送ってくださいとか言ったら、いやすぐ今晩の夜か明日の朝に届きますからって、じゃあ上の人に相談してまた折り返しお電話いたしました、暗黙に一泊分払えっていうニュアンスなんですよね。でその瞬間ですね、感謝じゃなくてですね、合鍵ないのかとか思ってですねあれがですね、あれですね、今日満室だったのかとかね、調べてやろうかとか思ったりね、悲しいけどね、すいません、ね、神様許してください、ね、 もし何か言われたらね、最近あるじゃないですか、いろんなあの、ね、書きますよって言おうかとか、ね、一緒に思って、ね、その瞬間悔やたれました。福岡政界と福岡からこっちに戻ってくる間の車の中ですね、なんか真剣そのものでしたよね。心の中で表には出しませんけど、ね、つまらないと思ってください。でもつまらない、そんな小さなことでさえこんなに真剣になるんだなと思って、恥ずかしいけどお金になるとこんなになるんだと思ってね、ああなんか中心がずれてるなと思って私は悔やためたんですけど、ただそんな小さなことでさえなるわけですね。試練になってる人はね、本当にチャンスです。祈りを身につける、長引いてる人は喜んでください。長引いてるってことは解決するまで真剣ですよ、ね、特に親なんて子供のためだったら毎日も祈るじゃないですか。それは恵みです。そこで祈りを身につけたら大賛ですよ。既に身についた人はそれは大賛です。サタン奪いに来ますけど絶対離さないで、祈りが身についている、毎朝毎晩感謝をする、賛美の歌を歌う、我々も一つ予言をする、ね、もう一つ予言をする、そして感謝をする、求めをする、これが身についてきたら私はすごいことが起こるだろうなと思うんですね。でどうぞね、そのことをね覚えてほしいと思います。今日はそのことを分かち合いに言われたので、まあ、ここまでにしておきたいと思います。お祈りしますね。天のお父様、ものすごく基本的なことを今日分かち合いましたけども、私たちは本当に、弱さを覚える人、ものなので、ちょっと身についていてもちょっとずれていたり弱くなっている方もいると思います。恵みによって、聖の助けによってしっかりとその最も基本的なことを確かにさせてくださり、またまだそれが身についていない方はそれを身につけることができますように、試練や困難を通して逆にこれを恵みとして本当に神様と交わることが身について大賛をいただくことができますようにお願いいたします。この後の聖歌を通してさらに神様の豊かな恵みと語りかけをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。